町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
小峰辰丸の町思いラジオ、大好きです。西東京FM 西東京、お聞きの方おはようございます。有賀達郎です。町思いラジオ、毎月第2週は田無山総持寺のご住職小峰辰丸さんをお迎えしてお話を伺っています。小峰さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は小峰さん、先月は本堂でしたけども、はいはい、今月はこれは妙見堂という場所に来て、
そうですね、妙大なるですね、はい、女辺に少ないという感じで、見は見るです、ね、
見る、
はい、妙見堂、これは妙見菩薩様がご本尊様でありますので、はい、妙見堂ということで名前になっております。
本堂の方から見ると右側、三門入ってくると左側、
そうです、
欅のすぐ脇にある、
はい、そうでございますね、はいはい、ラジオをお聞きになっていらっしゃる皆さんの中でも年末年始総持寺にお参りされた時に、はい、入ってから左側のお堂で何かイベントが行われているなっていうのをご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけども、はい、そうした特に年末年始に、はい、多くの人たちにお参りしていただけるお堂です、
はいはい、じゃあ今日はその妙見堂の、様子とか、はい、ここにどんなものがあるかとか、はい、そんなことも伺いながら、はい、お話し進めたいと思いますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ小峰さん、妙見堂のこの、
はい、はい、まず入りまして正面の中央ですね、はい、一番高いところにお祭りされてます、あの厨子の中に妙見様が入っています
。妙見様あそこに、
はい、はい、そしてその下の厨子の中にはお不動様、はい、総持寺のですね、不動明王、はい、ご本堂にお祭りしているご本尊の小さい版ですね、はい、その両方が入っています
。両方、
はい、それで妙見菩薩様はこれはもう12月の、はい、22日ですが、はい、冬至ですね、
冬至ですね、
はい、4年に一遍は冬至が21日になりますので、ですけど今年は22日ですね、はいはい、その時にしかお扉開かないんです。はい、
当時
の時だけですね、はい、そしてなぜかと言いますと、非常にこの妙見菩薩様は珍しい仏様でして、
はい
はい、それでいつどのようにこの妙見菩薩様は総持寺にこのお祭りされてきたのかという経緯がですね、はい、ちょっとそれを記しているものがないものですからわからないんですが、このお堂自体はですね、平成4年に、はい、建てられたものなんですけども、はい、新築されたんですけども、その前から平成4年に建てられる前から妙見堂というのがありまして、先月お話しした下田半兵衛さんのご子作の下田家が、以前の、この古い方の妙見堂はご寄進をしていただいて、うんうん、建っていただいたんです。で下田さんのお許しをいただいて、そして平成4年にこれを新しくして、さらにこう今までよりもさらに広くさせていただいて、うん、はい、そしてその星祭りですとか年末年始のご祈祷の時に使っているわけなんですが、はい、お堂の自体の由来は分かるんですけども、はい、このご本尊様がどのように伝わってきたということが分からないものですから、はい、分からないだけに非常にお寺としてはもうこれからもかけがえのないご本尊様としてずっと守っていかなきゃいけない、はい、でちょっと私どもの住まいから離れているということもありまして、非常にいろんな意味で今皆さんラジオを聞きの皆さんもあんまりいい話題ではないですけども、よく全国の寺院でいろんな仏像が盗まれたりとか盗難の話はありますよね、
ありますね。
それで総持寺もこのお堂をこの妙見堂を建てている間、はい、プレハブの仮のお堂を境内に建てたんですけど、そこの仮のお堂にある小さい仏様をお祭りしておりましたら、その仏像が盗まれてしまったことがありまして、でもうそんなようなことがありましたもんですから、ぜひともこの中の仏像はしっかり持っていかなさいということで、はいはい、特に妙見菩薩様は珍しいご本尊様だけにお扉を毎年年に1回しか開けないという形でいまして、はい、主に私ども総持寺は真言宗なんですけど、真言宗のお寺でこの妙見様をお祭りしていたのは非常に珍しくてですね、有賀さんも全国いろんなお寺に行かれることありますと思いますが、妙見様というふうにお聞きになったお寺は大体日蓮宗系のお寺が多いんですよ。はい、でそんなことでこれから妙見様をしっかりと守りながら、はい、 このお堂がずっといつまでも皆さんの信仰の中心になっていただきたいと思いまして、はい、それでこの平成4年に建てた時に、はい、この妙見様の世界を象徴するですね、はい、この妙見曼荼羅という曼荼羅を
この妙見堂の入って左の奥になるわけですね、はい、左の奥に、はい、普段は大きな扉といいますか、これなんか閉まっているところ で今日何か開けていただいた特別に、
はいはいはい、特別に開けさせていただきましたけど、はい、毎年星祭りの12月の22日当時の日と、はい、あと三が日
正月の三が 日、
はい、つまり、まあ、1年間で計4日間しか開けないんですね、はい、非常にこの妙見曼荼羅というのは妙見菩薩様を中心とした、はい、その仏様の世界が描かれているわけですけども、はい、非常に珍しい曼荼羅と言いますと、皆さん全国のお寺でいろんな曼荼羅をご覧になった方が多いかと思うんですが、はい、この妙見曼荼羅というのも非常に限られたごく少ないものでございまして、十二神のご本尊様ですね、ネーブ、シトラウ、タツミと周りに
いらっしゃる、
はいはい、それであとはこのお星様の世界ですね、
すごいですね、はい、星があって、はい、夜空に星があって、はい、星座のようにこう、はい、星が、まあはい、つながっていて、
妙見菩薩様というのは北極星を神格化した仏様なんですね。ですからまさに北極星、はい、仏様の星の星座の世界、
はい、
プラネタリウムをですね、はい、ご覧になることがありますけど、はい、まず宇宙、広い宇宙と星の世界を思い浮かべていただきたいと思うんですが、
はい、
その世界を描いておりまして、はい、昔船の航海をするときに、はい、星の光を頼りに船
を航海する、
はい、方向性で入りました、
はい、北極星を
見ながら、そうした意味でお星様というのは大切に、ね、な存在だったわけなんですけれども、うんはい、この妙見菩薩様はどんなご利益があるかというと、はい、目の病気ですね、眼病併有、はい、すなわち、どういうことから来ているのかと申しますと、やはりお星様の仏様であるということから、はいはい、私たちに光を与えていただいて、それを私たちがしっかりとそれを見ながら私たちが良き目を持って見られますようにということで、
方向性をこう示してくださる、
そうですね、そうした意味から言われております、
はい、
薬師如来様と同じようなですね、はい、目にご利益があろうと、として、はい、一つ一つのこの曼荼羅の一つ一つの模様をご覧になると、非常に珍しい動物がですね、
はい、
十二支の動物の顔の下にそれぞれ仏様
になってらっしゃって、顔はね、はい、動物になってますよね、
はい、そうなんです、はいはい、ですから若い方ですとよく星占いとかですね、
はい、
プラネタリウムとかそういう時で星座の世界を見ますけども、はい、どうかそうした雰囲気でですね、
はい、
ご覧いただきながら、はい、十二支が順番にこう回ってきて、私たちがその年その年にの、ね、生まれた、はい、十二支の守り本尊様というのがありますよね、はい、そうしたものからそれぞれ毎年そうした守ってくださる仏様だというふうに、うん、ご覧感覚でご覧いただければと思いますけども、
こういう曼荼羅っていうのは、はいはい、いろんなところにあるものなんですか、妙見様の曼荼羅。
はい、これは非常に珍しくて、やはり妙見菩薩様に、ゆかりのあるお寺、また妙見菩薩様をお祭りしているお寺でないと、うん、なかなかご覧になることできないと思います、
はい、そういうところに行くと、はい、やはりこういうような星の世界が描かれているものなんですか。
しかしですね、妙見菩薩様をお祭りしているお寺はたくさんあるんですが、はい、しかしこの妙見曼荼羅を作っているお寺と私実は聞いたことありません。
そうなんですか、
はいはい、ですからそうした意味でもですね、はい、ぜひラジオを聴きの皆さん、はい、12月22日、はい、午後2時からこの妙見堂の中で、はい、星祭りの法要をしておりまして、はい、男神徒の皆様にとって、はい、来たるべく明年が良き年でありますようにということをお祈りする行事で、はい、やっておりますので、はい、どなたでもご覧になることができます、はい、どうぞ12月22日午後2時から、はい、お扉はだいたい4時半近くぐらいまで開けておいておりますので、はい、ぜひ多くの方にご覧いただきたいと思います、
はい
はい、
正月の三が日も、この曼荼羅の扉が開いて見ることができて、 そうです、はい、その時もご祈祷はあるんですか。
はい、その時はこちらでおごまのご祈祷をいたしますので、はい、この中央にある壇の炉の中で火が燃えてくるわけですね。
これ真ん中で火を焚けるようになっているんですね。
そうなんです、はい、 で皆さんがお願い事を書いてくださったごまぎという木をそこに置きましてですね、はい、それぞれの、体が丈夫になりますようにですとか、厄年に明年がなるけれども無事に過ごせることができますようにとか、いろんなお願い事が皆さんのそれぞれのお書きいただいた木のお願い事が清らかなお願い事として高まって、それが成就できますようにということで、はい、ご祈祷するいわゆるご本尊様の火によって、そうした災いとか迷いとか悩みというものを焼き尽くしていただいて、私たちが清らかな心で、そして安心して精進できるようにという、はい、安らぎを与えていただける、そうした法要ですね。
はい、こういう火を焚く、はいはい、法要というのは、はい、よくあるものなんですか。
有馬さんもよくいろいろと本を読まれてです、チベットの方でですね、はい、もうそういう儀式が行われてまいりますけど、やはり密教の儀式として、はい、インドチベットからずでも今でも現在も行われておりますですね。はいはい、日本は独特 の, その木造のお寺でこうした壇を設けてますけど、チベットの方ですとそれぞれ石のところに段を取って石のお堂の中で、あるいは外でお祈祷したりとか、そうしたことが多いですけど、ご本堂というのは総持寺の本堂というのは主にまあ、お葬式も含めてご法事ですね、はい、亡きお方の供養という法要が多いんですけど、うん、はい、この妙見堂というのはこれから生きていく私たちが、お願い事が成就できるという、はい、その、まあ、祈願、ご祈願、つまり、滅罪と祈願という形になってますけどね、はい、そうした意味で、祈りを捧げる場所になっております。そしてご覧向かって右側の段
階に
はたくさん、はい、細かい仏様や裁判官のような人がの像 が,
像がありますね、はい、
あれは閻魔様飾りしております
。閻魔様、はい、地獄のところに入り口にいらっしゃる、
はい、でここは1月16日が閻魔様のご縁日なんですね。
毎月16日、
はいはいはい、お世話人さんの役員の人がこちらに来ていただいて、はい、お祈りを捧げて1年 の,、はい、祈り始めとして、はい、閻魔様 の, 祈祷会ということで行っております。はい、いろいろと大変怖い顔しておりますですね。閻魔様といえばもう皆さんいろんな意味でよく おなじみで、はい、怖い存在だということはお分かりになったんですけど、はい、おばあさん、そして鬼、いろんな、そして裁判官、はい、亡くなった方がですね、それぞれの生前のことをいろいろと裁判を裁判そうですね、はい、妙見菩薩様と閻魔様ということで、私たちがこれからより良き日々を過ごしていることができるようにという、これから生きていく私たちが元気で過ごせるようにという祈りの場になっております。
本当に妙見様と、はい、閻魔様と、はい、両方あるというのはまた、はい、不思議な空間で、ぜひまた皆さんにもここに、はい、来てほしいですね、はい、来ていただきたいなと思います。
小峰辰丸の町思いラジオ、大好きです。西東京
総持寺全体としてこの年末年始、はい、いろいろなまたイベントって言っちゃいけませんね、イベントな行事があると思うんですけども、はいはい、年末年始はどんなようなことが、
はい、今年も残り少なくなってまいりましたから、はい、これからいよいよお正月の準備に入るわけですけども、はい、ご承知のように大晦日、
はい、
12月31日大晦日は除夜の鐘を叩きます。除夜の鐘はもう毎年いろんな市民の方が多くの方から問い合わせがあるんですけれども、はい、受付が夜の10時30分からテントで行います。はい、お一人ずつ10時半から受付をしていただいて、はい、まあ、かなり多くより多くの方が捉えていただけるようにということで、はい、1人1枚ずつ、はい、1枚ずつということに限らさせていただいて、はい、整理札を、はい、番号札を受け取っていただいて、でそしてまた11時30分になったら再び集まっていただくわけなんですけども、料金の方はお一人200円ということでお支払いいただいて、はい、夜10時半から受付ということをラジオ聴きの方は覚えていただきたいと思います。お子さんからお年寄りまで、はいはい、そんなに難しいことではございませんので、はい、どうぞ一つ楽しみにしていただいて、除夜の鐘を108ですね、はい、叩いて、私たちの108の、はい、いわゆる私の中にある煩悩を打ち砕いていただいて、はい、そして災いとか悩みとか迷いとか、そうしたものを打ち砕いていただいて、はい、良き年を迎えられるということで、それをご本能様にお祈りしながら叩くということで、除夜の鐘を 叩いてですね、そして気持ちよき、清らかな心で新年を迎えていただきたいと思います、はい、それでそれと十夜の鐘が11時30分から12時の間ぐらいからいよいよ始まりますと、それと同時に、あの新年のご祈祷が始まります、
はい
はい、あのこちらのお堂の中で先ほどお話ししたおごまが
妙見堂の中で、
妙見堂の中ですね、はい、このおごまの受付というのはもうこれからずっと随時行っておりますので、はい、あのおごまのご祈願のお札を注文したいなとか、ご祈祷したいなと、来年厄年になるので厄除けのお祈りをしていただきたいなとか、いろんなご希望がありましたら、どうぞ早いうちに掃除にいらしていただいて、掃除の事務所で受付をもうすでに始めておりますので、
はい、書いたお札を、はいはい、そのおごまで火が燃えているところに、
そうです、燃える火でものところにかざして、はい、ご本堂様のお力いただいて、そして皆さんのお願い事が成就できますようにお祈りをするわけですね、はい、夜中の12時から、はい、十夜の鐘が鳴ると同時ぐらいに始まりますので、はい、それで、12時、そして12時半、1時と、うん、あの3、そうで、3回あります、はい、そしてあの、一度お堂が閉まりまして、はい、そして元旦の朝、1月1日からは午前三が日午前9時から午後の4時まで、
はいはい、
1時間ごとにこのお堂の中でご祈願が続けられます、
はい、
ですから9時のおごま、10時のおごま、11時のおごまと1時間ごとにやっておりますので、はい、どうかあの三が日
3日間、
3日間ですね、あのご参拝される方はあの妙見堂をぜひお参りいただいて、
はい、
あのそれぞれのお願い事の成就のためにご祈願を、ご希望の方はどうぞ参加していただきたいと思います、はい、
あの年末年始除夜の鐘、はい、そしてこのおごまというような大きな、はい、あのこう行事があるんですね、
はい、そうですね。
小峰辰丸の町思いラジオ大好きです。西東京
有賀さんにとって今年1年どんな年だったですか。
いやなんかもう波乱万丈ってちょっと多すぎですけども、はい、いろんなことが起きてきて、もう右に左にこうなんか走り回りながら1年がなんか過ぎちゃってきてるって感じですね、
はい、そうですか。私もいろんなことがありましたけども、もう今年は特にですね、これから明年からもまたさらに新たな気持ちで有賀さんと一緒に頑張っていかなきゃいけないなと、FM 西東京のですね、少しでも役に立てるように頑張っていかなきゃいけないなという思いを新たにして
一
年でございました。
はいはい。毎年毎年、今年は結構大変だったかなとか面白かったかなと思いますけども、今年まだ12月まだもう少し残ってますけど、いやいや、とても落ち着かないなと、いろんなことがあって、でもちょっと面白いですね。こんなにあっていいのかなっていうぐらい面白いですね。
いろんな楽しいこと、嬉しいこと、さまざまなことがあったことだと思いますけど、非常に自然災害があって大変な年でもあったかと思いますが、あのやはり1年を振り返るということはまず自分自らの自分自身の足元を見つめ直して、そして改めて明年がそれ以上に良き年であるためには自分が何をしなきゃいけないのかということをですね、そして改め振り返りながら反省すべきところは反省して、そしてよし明年もさらに飛躍へ向けて頑張るぞという、そうしたですね、あの新年の抱負を胸にですね、新たにスタートすると思いますので、どうか一つ気持ちの整理をきちっとしていただいて、気持ちも新たに、そうした意味で清らかな気持ちで、災い迷いとらわれなく皆さん良き年を迎えていただくようにお祈りを申し上げたいと思います。
はい、分かりました。小宮さん、今月もどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
お楽しみいただけましたでしょうか。まち思いラジオ、この番組はポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは FM 西東京またはまち思いラジオで検索してください。